奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日は、はい、基本的にその各紙の日経一面で政治じゃなかったやつを拾います。
はい、了解です。
まず最初に日経新聞、はい、EV の普及遅れ、 HV に消費。
はい、
これは電気自動車の普及が遅れてハイブリッドの車が に消費ということだね。
はい、
これもしょうがない、最初から僕予言した通りだよね。
そうですね、もうずっと言ってましたもんね。
だって EV、 まず日本において EV なんて売れるとしたら、うん、そりゃあまあなんと言ったってちっちゃな EV だよね。
まあでもそうですね、はいはい、
あの大体まず車そのものがちっちゃな車が売れてるわけだから、はい、軽自動車の EV だよね、まずね。で海外で EV って言ったって、はい、ヨーロッパがもう EV だ、ガソリン車売らないとか言い始めたんだけど、いや、やってみたらやっぱり中国の EV たくさん買ったんだけど冬寒いので凍っちゃうんだよねっていう話になって、やっぱりガソリン車売らないっていうのをやめたって話になったわけです。
なるほどね。まあ、実用性がね実用的じゃなかったらやっぱり
そうなんだよ ね、いや、うん、将来は EV になると思
う
将来は EV になると思うけれど今じゃない、
はい、
今じゃない。だから、EV じゃなくて HV に、はい、投資をします。
はい、
3割増産します。28年、再来年だね。
はい、
ということで各社ですね、あのフル HV だとか HV に対する投資を始めています。トヨタだけではありません、はい、フォルクスワーゲン、 GM、 フォードもで、
はい、
テスラ面白いことをやってて、
はいはい、
テスラは高級な EV から撤退したの。
うーん、
中国車に負けたんだね。
うーん、
中国車に負けて、
あ、まあ、いや安い価格が中国の方が安い
ですね。うん、圧倒的に安いから、うん、その代わり、はい、人型ロボットを生産する。
あ、なるほどね、
大したもんですね。
はい、見切りが早いですよね。
見切り早い、
この
こ、まあ、これは実は、
ね、はい、
AI の会社、はい、XAI って会社持ってるんですよ、
はい、
それにあと X も持ってるでしょう、
はい、
うん、だからあとロケットの会社持ってるんで、
ね、そうですよね、
もろもろ話は早いんです、はい、この方はイーロン・マスクさんね。
本当ですよね、
うん、いずれにせよ、はい、こうやってトヨタだけではなくて各社ともに、なんだよやってみたらやっぱり HV じゃないかよっていうことに気がついてしまったという。
奥井さんの予言通りでしたね。
当たり前じゃないかっていう。
奥井さんこれ5年ぐらい前から言ってますよね。
そう、ずっと言ってるのよ。
コロナ禍からずっと、まあね、もともと本当にね、
そう、
うん、まあ、あと充電のね、あの、そうそう、環境だったりとか、あと寒さに電気が弱いとかね。
そう、これね、やっぱり各社ね、はい、各用で面白いんですよね。
はい、
例えば GM ゼネラルモーターズね、はい、これはまあ韓国と組んで始めたんですけれども、はい、マイルド HV というのを手掛ける、あ、違う、ごめんなさい、うん、マイルド HV を手掛けるのはフォルクスワーゲンでした。
はい、ドイツ、はい、
何がマイルドかよくわからな い,
すごい面白いですね。マイルド HV なんでしょうね。
何がマイルドなんだろう。
何がマイ、
うん、ちなみにゼネラ、はい、GM は韓国とのヒュンダイと組んだ、
はい
はい、フォルクスワーゲンは独自にマイルド HV を作った。
なるほど、
何がマイルドか、フルではない。何がフル
って分からないですね。
HV ってもともとフル HV、 フルなんだけど
そうですね、燃費性能が得られるのがフルで、
よくわかんない、
燃費がそんなに良くないってことなんですか ね、
エンジンってものすごい金がかかるんですよ。
うん、い
や、設計して、
いや、だって心臓ですもん、
心臓だからね、はい、こういうのってやっぱりね、エンジンを作ってきた会社が強くて、
はいはい、
最初に作ったトヨタがやっぱり強いんだよ、
うん、
トヨタとか日本の会社が。
そうですね、
まあ結局、うん、あの、まあ、日本トヨタのトヨタさんがこれ言ってたじゃないですか、はい、最初から、
うん、
そうですね、その通り、
うん、いやいや、これ本当その通りですね、
はい、将来は EV だろうけれど、当面は HV だと。
そうですね、やっぱ環境整備をもっと進めないとってことですよね。
そういうことです、ね、はい、はい、次いきます、
はい、
ここからしばらく半導体話を始めます
、はい、
まず同じ日経の一面の横の方に、
はい、
ラピダスに1600億円出資、民間30社、
はい、
うん、ラピダスって日本の日本が半導体の復活を目指してやる国策会社で、
はいはい、
かつて25年前、
はい、
日本は世界最大の半導体メーカーを抱えていた、
うん、ね、
それが今や全く全然アウト。
なんで何があったんでしょうね。
あ、単純です。それは、はい、1兆円クラスの投資が、はい、
う
ん、判断ができなかった。
そっか、
その頃、
はい、
その頃ほら日本はずっと不景気だったから、各社その時に1兆円の判断をできたのが韓国の企業だった
んです、はい、なるほどね。
で その判、はい、それでいやいや、やっぱりまた頑張るのよって言って、うん、最先端半導体を作るラピダスっていうのを作って、
はい、
ソフトバンク、ソニー、富士通、NTT、トヨタ、キオクシア、NEC、IBM はじめ合計1600億円出資。ちっちゃいですね。
ちっちゃいですね。今ちょっとなんか点々、桁が
なんか桁が
1個ゼロが足りない。
桁が1
個ゼロつけたい感じですよね。1個つけても足りないか。
桁が1個じゃ足りないかな。桁2つかな。まあね。
だからね、思い切った投資できなくて失敗してるのに、
思い切った投資をまたしない、
またしなくて、あと、まあ、ただ民間だの、だから、まあね、まあ、日本は民間の会社がね支えてきたから、
いやいや、広まる企業が全部失敗してきたから、はい、
うん、
民間が頑張るんだよ。
頑張る
けど、それはそれでいいんだけ
けど、
この民間がやるとこのクラスになっちゃうんだな。
ですよね。
アメリカだと民間がやっても桁が一つ違うんだな。例えばね、
はい、
もう一個その政治じゃない一面トップ記事の読売新聞の、
はい、
そのトップ記事というのは、
はい、
最先端半導体を熊本で生産、TSMC、 これ台湾の企業ですね、
はい、そうですね、
はい、投資 2.6 兆円、
はい、
さっきいくらでした？
はい、1600億ですね。
はい、20倍ですね。
はい、2兆2の、ね、6000億円ですね、
うん、はい、少なくとも10倍は違う、10何倍ですね、
はい、政府に伝え
たことが分かったってことですよね。まあ、こういうもんなんです。
そういうことですね。
こういうもんなんですよ。
まあでもすごいですね。
この台湾の TSMC というのは世界最大のこの半導体を裏方の企業ですね、
はいはい、
例えばNVIDIA だろうと何だろうと今自分で作んないんですよ、
うん、
半導体の工場っていうものを持たないんです
が、なるほど、
設計に注力してるんです、
はい、
それだけでも大変なことなんで、でその裏方の製造というところを TSMC という台湾の会社がやっていて、
はい、
うん、これが超巨大企業なんです。
うん、
超巨大企業が、
はい、
前を始めた頃は中国と仲良かったから中国にも工場を置いてたんです、
うん、はい、
だけど今最近どうも中国攻めてきそうだぞって話になって、これはまずいぜということで、中国じゃなくてさって言って、はい、日本に置くようにしたんですね。それが熊本。
なるほどね、はい、
で熊本はもうこれでウハウハなわけですわ。
でもそういうことですよね。
熊本に工場ができて、
はい、
AI 向けのデータセンターですね、熊本第2工場、第1工場もと あって、これよりもさらに高精細な、やつを作ります、
うん、はい、
これが 2.6 兆円、
はい、
このクラスになると AI で使えるやつですね。
うん、なるほど。
ちょっとなんか台湾に負けるのちょっと悔しいけど、
うん、
TSMC だったら許すかな、
うんうん、でしかも日本の、ね、日本に工場建ててくれてそこでってことですもんね。
TSMC はいい企業、
うん、あ、そうですか。
これを、うん、
はい、
これを中国が 台湾に侵攻してこれを奪うようなことがあったら、
うん、
これはもう世界の最大の危機になります。
なるほどね、はい、
中国が台湾侵攻してきたら困るのはこういうことなんですよ。
うん、今でも中国の会社はあの TSMC は撤退しちゃったんですか？
あ、撤退してない
です。そのままあるはあるんですね、
はい、あの TSMC が中国企業ですってなった途端にみんななんか考え変えなきゃいけなくなっちまうから、あの日本世界中の AI が止まります。
うん、なるほどね、はい、
世界中の AI の半導体作ってるのこの会社ですから。
シェアがすごいんですよね。
そうです、
はい、
あの NVIDIA みたいなのってシェアがトップなんですが、
うんうん、
それ実際作ってるのここ。
なるほどね、はい、
みたいなのね。もう一ついきます、
はい、
あのね意外とねにあの半導体って素材は日本なんですわ、
うん、
あのシリコンウェーハーから何から、
はい、
からカットする装置だとか写す、これ写真技術なんです、
はい、
あの写真技術だ、写す技術だとか、
はい、
日本の機械ばっかりなんです、
うんうんうん、はい、
そこでさらにメモリーでサンディスクが、
はい、
また新しい、技術を、技術じゃないな、
はい、
なんか株価が上がってるって話だこれ、
うんうん、アメリカ大手ですねこれ、うん、はい、はい、
なんていうかメモリーの株価が上がってるって、
うんうん、
まあ、当たり前の話ですね。
うん、
メモリーの会社の株価もうあの TSMC の株価は上がりきってますね。
なるほどね、はい、こうメモリーはデータの記憶に用いるメモリーってことですね、はい、メモリー半導体、はい、
はい、で僕が言いたかったのは、
はい、
あの日本の企業が半導体の新素材を作ったという記事です、
はい、
日東坊がガラス素材で新しい製品を作って、
は
い、これは僕もよく何に使うのかよくわからないんだけれども、はい、ガラスクロス、ガラス繊維を布状にしたガラスクロス、
はい、
で、熱膨張や半導体の反りに強い T ガラスとかですね、
うん、
新しい素材がこれ世界中であの注目されています。
日本っぽいってかあれですね、こういうね
地味でしょ、
こういうの
言われなきゃ分かんない。
でも大事ですよね、これやっぱデータ、スマホとかもそうですけど熱くなるじゃないですか、発熱、うん、どうしても使うと電荷、
うん、ね、
なんかそういうのに役立つってことですもんね。
あのねこういうね、うん、
はい、
なんかつまらないってつまらないんだけどなきゃ動かないっていうもの、
うん、
これを日本が抑えてるんです、半導体
で。そうですよね、
ということは AI もそうなんです。
うん、
だからこれね、はい、日本ってねもうちょっと儲かると思うんだな。うん
ですね、あ、目の付けどころですよね、
はい、
うん、汎用化もあると、あとどうニッチであり続けられるかって言って社長さんがコメント書いてますね。
日本はニッチです、
はい、ニッチでいいと思います、はい、はい、ありがとうございます。奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。